お聞きの放送は SBS の日本語放送です。詳しくは SBS 日本語放送のホームページ sbs.com.au/japanese へどうぞ。
オーストラリアのコロナウイルスの感染のペースは抑えられましたが、いくつかの制限は依然として解除されておらず、多くの人は未だに家にこもらざるを得ない状況です。では、以前楽しんでいたことをする自由がないこの現在の状況を最大限に活用し、新たな専門的スキルを習得したり、かつて失った情熱を取り戻してみるのはいかがでしょうか。イマッド・ワセフ氏は、ホテルの従業員として、コロナウイルスのパンデミックがホテル業界を揺さぶるまで順調に働いていました。アジア・パシフィックホテルマーケットレビューによりますと、オーストラリアのホテルの稼働率は一桁に落ち込んでおり、オーストラリア統計局によりますと、3分の1のホスピタリティ関連の仕事がなくなっているということです。ワセフ氏は17年も働いてきた仕事を失いました。これは大変な影響でした。特にずっとそこで働いてきたので本当に大変でした。そしてこれからどうなるかよくわかりませんでした。それは本当にストレスでした。ワセフ氏はこのように語りました。56歳のワセフ氏は自身の年が競争率が非常に激しい雇用の市場で障壁になることはすぐに気づきました。私は受取勘定やグループの予約などもしていましたが、それをバックアップする資格は取得していませんでした。ですので、自分の経験をバックアップするための資格をいくつか取得する時が来たのかなと思いました。ワセフ氏はこのように語りました。ところが、コースは安くはなく、さらなる勉強をすることはほとんど無理かのように思われました。しかし、この COVID-19 の危機で影響を受けた人のために、ニューサウスウェールズ州政府によって助成された無料のコースをニューサウスウェールズ州の政府が提供し始めました。これはワセフ氏にとっては馴染みのない領域のものでしたが、生命線でした。私たちの世代ではオンラインでの学習には慣れていないので、リソースがどこにあるのか見つけるのもよくわかりませんでした。あまり快適ではありませんでしたが、今年 HSC を受ける息子がおり、その息子が助けてくれました。ワセフ氏はこう語りました。コレット・ブラウニング教授は、フェデレーション大学の心理学及び老年学の専門家です。ブラウニング教授は、オーストラリアが COVID-19 の経済的影響で揺らぐに伴って、希望を失う人たちがいるかもしれませんが、興味とスキルを高めることで、この隔離の間の精神的な健康の改善をすることができると言います。人生の意味や目的は、有給の労働や家族の介護などを通じた社会への貢献につながることが多いので、パンデミックの間にもし雇用や自発的な役割を失った場合、新たなスキルを習得したりスキルアップしたりすることは、この雇用の機会が削減されるかもしれない時期に刺激を与え、将来の雇用の機会の実際の助けになるでしょう。ブラウニング教授はこのように述べました。そしてワセフ氏はオンラインの会計のコースをもうすぐ終了するところです。ワセフ氏はこのコースを通じて確かに人生における再出発を見つけたとのことです。私にモチベーションを与えてくれたものは、新しいことを学ぶことと、私が働いていた時には意味をなさなかったものが今では意味がわかるということです。今は私はそのバックグラウンドがわかるので、本当にモチベーションを保ち続けることができ、会計についてもっと学びたいと思います。ワセフ氏はこのように語りました。TAFEニューサウスウェールズのデジタルジェネラルマネージャー代理のリン・リッカード氏は、無料の短期の認定コースは9週間から6ヶ月で、またそれらはこの隔離の時期の間に 求職者が新しいスキルをつけるために考案されていると述べています。リッカード氏は、コースはこれまでに10万人を超える登録があり、幅広い関心を集めていて、その一部の学生は60代後半だと言っています。これは、今は人々が長く働き、パートタイムであろうと、ボランティアや、もしくはフルタイムのキャパシティであろうと、様々な形で働いているということを示していると思います。リッカード氏はこのように述べました。オーストラリアン・ライブラリー&インフォメーション・アソシエーションの CEO、スー・マッキラカー氏は、図書館も興味と学習を促進するために、オンラインのリソースを提供していると語っています。電子書籍から図書館が無料で提供している自分で段階的に進めることができるモジュール式のコースとしてダウンロードできるセルフヘルプのガイドがあるので学習者が何を学びたいかによって利用できます。マッキラカー氏はこのように述べました。またマッキラカー氏は英語学習、技術のヘルプやクラフトのような趣味のオンラインのリソースが需要が多いと言います。私たちが提供しているオンラインのリソースにはマンゴー、ロードトゥアイエルツのようなものがありますが、私たち独自で作っているものもあります。ですので、あなたの利用する図書館をオンラインで見れば、その図書館が YouTube チャンネルを持っているのを見つけられるかもしれませんし、そのチャンネルで英語以外での言語でのあらゆる種類の技術的なヘルプセッションを見つけられるでしょう。マッキラカー氏はこのように述べました。また、言語のオンラインサポートのアベイラビリティは、住んでいる地域のエリアの人口統計に合わせられているとのことです。マッキラカー氏は、リソースや提案について、まず図書館に電話で問い合わせてみることを推奨しています。例えば、もしニューサウスウェールズ州のバーウッドに行くと、北京語と広東語を話すスタッフがいます。また、そのスタッフが電子図書館のテクニカルヘルプのセッションを作っています。チャッツウッド図書館は、英語のカンバセーションクラスをマイクロソフトチームで実施していますし、必要に応じて図書館はすでに対応しています。マッキラカー氏はこのように述べました。一方、ワセフ氏は、最近オンラインの動画を見て、自分の国の伝統的な料理の作り方を取得しようとして、料理のスキルを身につけているということです。ワセフ氏は、新たに見つけられた自身の料理のスキルに大きな誇りを抱いています。私はエジプトのコシャリという料理の作り方を習得しました。マッシュドポテトやビーフストロガノフの作り方も学びました。多くのことを学びましたし、自分の料理にも満足しています。ワセフ氏はこう語りました。また、ブラウニング教授は、COVID-19 のソーシャルディスタンシングの要件が、人々に自身の興味と再び取り組む機会を与えたと考えています。よく考えてみると、おそらく現時点では大変かもしれませんが、これらのオンラインの機会を通じて、いつも人生で楽しんでいたことをいくつか試したり、探し出しています。ブラウニング教授はこのように語り、また、オンラインを利用するのが難しいと思われる場合は、小さなステップから始めてみることを提案しています。まず、はじめに、単にオンラインでどんなことがあるのかを検索して、何か知っていることを見つけ、それをもっと深く知り、それをあなたが楽しいと思えば、それはあなたがもっとさらに探求するモチベーションを与えるでしょう。ブラウニング教授でした。ワセフ氏は、オンラインの学習の初心者は、それはロケットサイエンスではないので、モチベーションとビジョンを持っていれば、すぐに新しい可能性を発見できるだろうと言っています。最初はそれほど簡単ではありませんでした。しかし、好きなことから始めれば、それによってモチベーションを常に維持できて、ポジティブで得ることができます。そして、常に希望を持っている限り、ちょうどいいタイミングで別の扉が開くことを私は確信しています。ワセフ氏はこのように述べました。 デジタルスキルを向上する方法や地域のヘルプにアクセスする方法については beconnected.esafety.gov.au をご覧ください。以上、エイミー・チェン・ユー・ワンのリポートをお伝えしました。
もっとストーリーをお聞きになりたい方は iTunes や Google Podcast、 Spotify などでお楽しみいただけます。